うん、君なら通じる。 NEC ラグビー部監督高田司。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんばんは、スポーツライターの藤島大です。この番組は毎月第1月曜の午後6時からお送りしています。今日のゲスト、リーグワン初制覇のクボタスピアーズ船橋東京ベイのプロップ加藤和樹さんです。人生のスクラムについて語っていただきます。まずはこの1ヶ月、リーグワンの一部プレーオフ、東京国立競技場で5月20日行われました。スピアーズ、昨シーズン王者の埼玉パナソニックワイルドナイツを17対15で破って初優勝を遂げました。背番号10バーナード・ホーリーが優勝について語りました。
Connections, I think as a team we got along really well. We invested in spending time together and I think that really helped us in the tough moments and throughout the season when we got challenged.
一つはそのコネクションのところがすごい大事だったと思いますので、そこもすごいタフなところになったらしっかりいいコネクション、隣人とコネクトして、そこでもう試合とかも勝てたと思います。あとはそのオフフィールドのコネクションの部分は結構今シーズン意識しました。
その決勝に続いて後日、リーグワンの年間表彰式、都内のホテルで開かれました。最優秀選手、スピアーズのキャプテン立川春道が受賞しました。
7シーズン、長いシーズンキャプテンやらせてもらってるんですけども、本当に、ここにフランデズケヘッドコーチと一緒にやってきて、苦しいシーズンもありましたけども、今年のこの勝利で自分たちがやってきたことは間違いないというのも証明できましたし、さらにいい文化を作り上げていって来季も勝てるようにしていきたいなと思います。
新人賞、準優勝のワイルドナイツウィングセンター長田智樹が手にしました。
ルーキーだからこそ思いっきりやれたっていうところもあると思いますし、ワイルドナイツには本当に素晴らしい選手がいっぱいいて、素晴らしい環境があって、そのおかげで僕は今シーズンやりきることができました。来シーズン以降、さらにチームに貢献できるように、さらに成長してもっと強くなります。
9月開幕のワールドカップフランス大会に向けて、そのキャンプですねに臨む日本代表36人と同候補10人が発表されました。リーグワン新人賞の長田、スピアーズのウィングの木田晴斗などがメンバーに入りました。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援するSMBC の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど、今や世界が舞台となった。
一人じゃない、あなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ。初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
スポーツライターの藤島大です。ゲストはリーグワン初優勝、クボタスピアーズ船橋東京ベイのプロップ加藤和樹さんです。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
私が勝手に今日つけたタイトルは人生のスクラム、あの一本、あの一つのスクラム、ちょっと聞いていきたいと思います。で、まずちょっとプロフィールを私の方から紹介します。1994年12月7日、愛知県どこですか？愛知県。
名古屋市。
名古屋市出身。はい、中学1年でラグビーを始めて、中部大学春日が丘高校、春日ってこうみんな言いますけれども、から中部大学、東海大学リーグですね、中部大学に進んで、2016年度、キャプテンを務めます。そして2017年の1月、全国地区対抗、我々は地区対抗と呼びますけれども、いわゆる 帝京大学がいるあそこの全国大学選手権には出ないチームによる、まあ、全国大会トーナメント、これにまあ優勝します。で決勝の相手が鹿児島大学、そこにあの中尾隼太、今東芝ブレイブルーパス、彼がいて、まあ、そこと対決をして勝って優勝しました。で卒業後、まあ、いわば全国的には無名の存在だったけれども、また無名好きのクラブ中田サニックスブルースがまあ採用して、でそこでこうラグビー選手トップの、まあ、プロですよね。
そうですね、プロですね。
トップのプロとなるんですけれども、あの皆さんご存知のように2022年5月末、中田サニックスブルースがまあ活動を休止すると、まあ、そこでまあいわばプロですから社員じゃないから放り出されるというか、まあ巷にバンと出るわけですね、はい、でそこでまあ、いろんなことがあって、それは後で伺いますけれども、まあ、スピアーズに練習生として、はい、つい去年の7月から2ヶ月間練習生として日々を過ごして、8月の末に選手として契約をして、それからこの間の日本一を決める国立競技場4万人を超える観衆の前で最後フィールドに立っていた、歓喜のフィールドに、そういうストーリーです。185センチ112キロ、もともとサニックスの時ロックだった印象があるんですけど、プロップいつからでしたっけ？
2019年からプロップになりました。
転向して、はい、がまあポジションです。あの決勝戦まだ記憶に新しいですけれども、はい、決勝戦後半27分に登場します。上森陽太と交代してベンチからフィールドに出る。でその後立川春道のキックパスを木田春人が取って、はい、再びこうひっくり返して17対15でリードする、そしてその後こうスクラムが来ますね。あれはね、後半39分1秒ぐらいですね、組み合ったの。
そうですね、
つまりもう最後、まあ、あと50何秒で終わる時にまあスクラムをこうガッと組む、大変なスクラムですね。
本当に
敵陣5メーターぐらい入ったところでしたかね、あれ。
中盤ぐらいだったと思います。
そうですね、はい、これなぜ大変か、もしそのスクラムが何か崩れる、レフリーが見たら例えばスピアーズの反則になる、そうすると残り何十秒だけれどもペナルティー、そうするとパナソニックいつか見た光景ああまた最後タッチに蹴るラインアウトから攻めてトライをする、あるいは何か PG を取る、はい、十分にやりましたよね。大事なスクラムでした、
はい、まずスクラムが来て、まあ、左後ろについてる末永選手、うん、同級生なんですけど、まあ、その選手からいや大丈夫、いつも通りやればいいから、いけるいけるって言って、うん、でまあ右隣のマルコン・マークスも、いや大丈夫だ、大丈夫、お前ならいけるっていうのを結構、まあ右後ろも宇部がいて、宇部さんからも、あいける、大丈夫、大丈夫って言って、でまあ最初ちょっと崩れてしまって、まあもう一回組み直しになったんで、うわよかったと思って、
一番の時解説してて、あレフリーどっち取る、はい、まあそういう場面じゃないですか、
はい、でまあ目の前の、まあバルアサイレス選手から、うん、いや落としてる落としてるって言われて、はい、まあ、僕ももう僕どっち本当に分かんなかったんで、はい、もうそうやって言われて、はい、とか言って同じようなジェスチャーで返して、はい、でレフェリーがこっちに来て、ね、これは何としても、うん、もう落としたら絶対次は取られると思って、うん、でまあちゃんとしっかり組んで、そしたらまあ絶対まあ相手からプレッシャーは絶対来ると思ってたんで、うん、もう死ぬ気でもう耐えないと思ってでまあ、その組む前直前にも結構末永選手にいけるいけるいけるって言って、
いいフランカーですね、あの末永
もうそうですね、プライベートも結構仲良くしてもらってるんで、
本当にいい選手
で、まあすごい励みの声をかけてもらって、うん、でまあ本当にクリーンにボールが出たんで、うん、あよかったと思って、
若干当然パナソニックもそれ最後の、はい、もう最後ここで生きるか死ぬかなんで、はい、当然押してきますよね、はい、で若干こう、まあ、もちろん少しは向こう必死なんで圧力が来る、はい、
そうですね、
あそこはどうでしたか、やっぱりものすごかったですか。
いやもうものすごい圧力が来て、はい、もう本当に、まあ、後ろのプッシュもあるし、うん、後ろもまあ横も信頼して、うん、もうプレッシャーすごかったですけど、もう本当綺麗なボールが出てよかったなと思います、
ね、う
ん、で
そこからね、まあ、こうゆっくりいくつかラックを作ってついにまあホーンが鳴って、
はい、
まあ、タッチを切り出す。でその前にあのなぜ人生のスクラムかっていうと、高1の時入学した時体重が50キロだったで、まあこれはよく私も2017年に試合が終わった後囲み取材で聞いてびっくりしたんですけど、中部大春日ヶ丘高校の時はいわゆる C チーム3軍の選手だった、1分も公式戦に出場してないあのその人がこの大事な場面でスクラムが来て、相手のフッカー堀江翔太その子をクレイグ・ミラーでバルアサエリア、はい、みんなジャパンで、はい、隣がマルコム・マックス、はい、どういうことですかこれ
いやもう本当に過去の自分にちょっと言ってやりたいですね、うん、お前すごい経験するぞこれからって言って
本当そうですね、
はい、
最初に落ちた時あれは本当にね、それはお互い理屈はあるんでしょうけど、はい、これしょうがない落ち方だったんですか。まあ
見え方によっては、うん、その僕が落ちてるかなっていうのもありましたし、うん、まあヒットを押してるチームなんで、うん、こっちも、うん、本当に重戦車のチームなんで、うん、ヒットが良すぎたっていうのもちょっと
よくあるんですね、
はい、それでちょっと落ちたように見えるっていうのもあったんで、うん、まあ、なんとも言えないですね。そうですね、
押しにかかった方が落ちてしまって、はいはい、反則返って取られてよくたまにありますよね、はい、だから本当にまあそういうもうなんていうか神経のギリギリのところの場面で、はい、本当に4万人がレフリーの腕がどっちにあるかっていう、はい、そうでしたね。
だったんで、まあちょっとその時も本当にやってやろうっていう気持ちもあったんで、まあそれをちょっと2本目抑えつつ、
抑えてこう、はい、とにかく反則取られないように、
はいはい、もうちゃんとしたスクラムももう、うん、圧倒するんじゃなくて、うん、まあ向こうが来るのは分かったんで、うん、いつも通りのスクラムを組もうっていう。
しかしこれワイルドナイツの2番堀江翔太途中からまあ本当にフィールドをこう支配するような貫禄があるじゃないですか。まあ、スクラムも強い、はい、こちらもマルコム・マークス、まあ、世界いわゆる最高かは分からないけど最強フッカーかもしれない。
その通りだと思います。
どうでした2人のそんな余裕ないか人のこと考えない
もうな僕多分壮絶な顔してたんで多分その時もうみんながもうお前できるぞみたいな、ね、顔をこうガッてやられたりとかもしてたんで、はい、もうとにかく自分のことに集中してましたね、はい、まあ、本当に試合終わってみるとうわすごいとこで組んでんなっていうのは何度も思いますけど
すごいところすごい場面でしたね、
はい、
人生のスクラム、はい、っていうとまあこれからももっともっと大舞台でそういう場面があるかもしれないから、はい、とりあえず今のところ人生のスクラム
今本当にあそこがピークだった
んですけど今はね、はい、でもああいう時って例えば堀江翔太なんてさこう最初こうバンとこう崩れた時、うん、落としてるよとか言いそうじゃないですか。
ああもうちゃんと指さされてたんであやばいなと思って
あの顔でねこう指さされるとなんか、はい、自分が悪くなくても悪いような
もうバルさんも堀江さんもそうですけどいやこいつ落としてるって言われたんでいやいや向こうです向こうですとか言ってい
いですね
いや
でまああの後こうラックでこう時間をまあ潰して逃げるんですあの時もまた緊張するでしょ。
でも、まあ、久保田に入ってすごいびっくりしたんですけど、うん、そのいかなるシナリオも想定して練習してるんで ああいうシナリオの時も想定して練習はしてたんで、うん、逆に、まあ、練習通りいつも通りやればいいやっていうのがあったんであの時はすごく多分逆に落ち着いて、うん、まあ、練習通りいつも通り、うん、まあ、絶対に地面に手はつかない、うん、もちろんだし顔上げとかないとっていうのはあったんで、うん、
なるほどなるほど。でも自信があったわけですね。あのスクラムボール出せばもうこれであ
もうあ大丈夫だもうあとは仲間
を信じるだけ。そこはやっぱり信頼ですね。
はい、
こうでまあ本が鳴って非常に困らない涙の姿を私も見ましたけれども、はい、
全然多分歴も、うん、チームに属してる歴も多分、うん、みんなほどは長くないんで
つまり8月の昨年の8月の末に1位になったわけですね正式に、はい、
なんでまあ僕優勝とかしても、うん、まあ多分涙は出ないんじゃないかなってちょっと思ってたんですよね。まあ嬉しいは嬉しいけど、うんうん、って思ったら本当に気づいたらブワーってもうちょっと恥ずかしいぐらい泣いてて、うんうん、まあ多分ですけどまあいろいろ今年1年いろいろあったんでまあほっとしたというかまあ本当決勝の舞台でもすごく緊張してましたしその前夜とかその2日前とかもメンバー発表出て本当にサニックスのメンバーからすごいメッセージが頑張るよっていうのも
古巣のね
はいまあコーチとかまあ選手もそうですけどすごくいっぱいもらったんでまあ多分そういうのもあってか気づいたらブワーって泣いててもう恥ずかしくらい泣いてて
ああいう時って選手はこう仕上がってこうシャワーを浴びてしばらくするとこう記者たちが待ってるこうスペースに出てきて新聞記者がこう囲んで話を聞いたりするんだけど僕もその時ちょっといたらチームに1年もいないのにこんなに何でお前はそんなに泣くんだって言われそうな気がするっていうような発言をしてて面白いなと思ってい
や本当にみんな多分僕が多分多分僕じゃなくて違うチームメートと何で泣いてんのって思っちゃうかなと思うんですけど、うん、まあそうですねまあいろいろあったんで、
そのいろいろあったともこの流れでつまりサニクスは急に活動を停止して、はい、そっからの道のりってことですか。
そうですね、うん、まあ本当にきつかった月もあったんで、
う
ん、
去年の5月のちょうど1年前ですね大体ね、
はい、
大体
5
月のせいに活動停止になってつまりそこでまあまさにフリーというか、
はい、
まあ、無職になるわけですね。
無職になります
。その時どうしました。
まあ、6月末まではトレーニング続けて、それまでは声かかるのを待とうって思って、うん、トレーニングとにかくやってましたね、うんうん、で シーズン途中で声かかる選手も多かったんで、
うん、
練習終わってすぐ携帯見てロッカーから外出て、
うん、
すいませんってもしもしとか言って声もうあの見えるんであ
いつは来てるなと話
して
、
はい、ああまた声かかったなとかやっぱり、うん、その誰々声かかったらしいっていう噂もやっぱ嫌でも聞くんで、うんうんうん、ああ俺のとこには来ないなみたいな、うん、羨ましいなみたいな、
うん、
でまあ6月末で引退しようって決めてたんで、うん、どんどんどんどんその日にちが近づくにつれて、うん、うわーちょっともう引退かみたいなのはあって、
うんうん、
まあでもそんな時に本当に前川さん久保田の前川さんにリクルートの方に声かけてもらってっていうのがあったんで今も本当に嬉しかったですねその時は、
うん、5月末に活動でしたけど、まあ、その前からまあそういうことがあって、
はい、
選手によってはこう話がどんどん進んでいく、
はい、
そうですね、ないまま本当に活動が停止になった、
はい、
再就職みたいなことをちょっと考えたんですか人生の。
そうですね、もう6月末でもうきっぱり引退しよう、うん、ラグビーもやらないって決めてたんでチームがなくなるっていうのは多分2月か1月ぐらいに多分話があったんで、もうその後は、まあ、まず高校時代のラグビー部の同級生が、
うん、
あの会社をしてるので、
うんうん、
経営してるのでそっちに連絡して、
うん、
本当に万が一はよろしくっていうのは言って、
うん、
あとはあの小野康生さんが、
うん、スタンドオフの ね、
そうですね
元サニックスジャパン、
はい、その前の年サニックスに1年戻ってこられて、
うん、
で怪我人の時期が被ってったってのもありますし出身が愛知県で一緒なんで、まあ、なんか結構そういう共通点もいろいろあって、うん、あの結構話すことが多くて、うん、でまあ引退されてからエージェント業をやられてるっていうのも聞いてたんで、
うんうん
まあ、そのまあエージェントしてるってのもありましたし、まあ、そのチームメイトとして仲良くしてもらってたのもあって、まあ、結構相談乗ってもらって、うん、ラグビーであったりいろいろプライベートのことも相談乗ってもらってて、で2月そういう発表があって康生さんちょっとこうこうこうでって言って、うん、あの亡くなるっぽいんでちょっとお願いしてもいいですかって言ったら、うん、おいいけど頑張るわみたいな感じで、まあいろいろシーズン続くからでも頑張れよって言って、うん、お前のベストは尽くせよっていうのは言っていただいて、なんで同級生と小野康生さんにはもうすぐ連絡して、
うんうん、でまあその、まあ、久保田スピアーズ、私あの人は目利きだと思った前川博則さんというまあスタッフがいて、
はい
は
い、
昔はよく選手のリクルートをする、
はい、
でその人が気づいたわけですか、つまり何かこう
そうですね、なんかその連絡があってズームした時に実は僕が多分1年目かなんかで久保田と多分グローバルアリーナで試合をしてて、
サニックスの1年目、
はい、はい、そうですね、サニックスの1年目ですね。で試合をしてて多分前川さんも出られてたみたい で、うん、でその時の記憶が残ってて、でその時のプレーでプレイヤーでいいなって思ったから今回声をかけさせてもらったけど、そのプロップとしてはちょっとわからないから、うん、1回その2ヶ月っていう練習生って契約で、うん、もうよかったら1回来てみないかって言われて、
つまりサニックスのロック時代に対戦してたわけですね。前川さんも同志社の時からロックでしたね。
そうですね。
だからやっぱりこう手を抜かないと大事ですね。
いやいや、ね、そうですね。
その試合で一生懸命やったら覚えたわけでしょ、はい、相手が敵で、
はいはい、そうですね、そういう話から久保田の練習生っていう形になりました
。で2ヶ月ぐらい練習生だったわけですね、
はい、
でひたすら練習をしてこう俺を見てくれっていうことですか。
そうですね、うん、まあその時もプレシーズンだったんで、
はいはい、
どちらかといったら体力強化の時とか、
う
ん、で8月の末にスクラム合宿っていうのがありまして、うん、対大学生 で、で菅平にいる大学生とスクラムをとにかく1週間ぐらいかな、
うん、
組むっていう合宿があって、それを見たい、う
ん、
でそれがターゲットで、それまではもう体力、走り込みをとりあえず頑張って、
なるほど。じゃあ国立競技場の人生のスクラムの前にもう一つ菅平で人生のスクラムがあったんです
よ、はい、本当にあそこは人生のスクラムでした
でその時にまあどういうところと組むんですか。強い大学、
いや強い大学、明治、同志社もあったかな、
うんうん、
あと東洋とかですかね、
うん、でも普通トップのクラブが大学生と組んだら、まあ、勝つから安心って僕らは思うじゃないですか。緊張ですか。
いやもう、もう本当にもう、その1週間はもう、あんまり深い眠りはできなかったと思うんです。でも明日もある。今日はどうだったかなみたいな。やっぱり、すっごい不安でしたね。うん、その菅平で決まって、最終日に、最終日のチームバーベキューの、その前のお昼休憩かなんかに呼ばれて、うん、契約をよろしくお願いしますっていただいたんですけど、
あ
その時も、 必死だったね、うん、この1週間ってもう本当に多分幼いとみたいなのがあったんで、多分もうむちゃくちゃ多分一人でやってたと思うんですけど、今思うと何やってんだろうと思いますけど、スクラムはみんなで組むんだろうって、けどやっぱそんだけ切羽詰まってた
んだなって。大学でもね、思わぬ伏兵の強い3番がいたりして嫌ですね、あれってい
う、もうそんなもう構わずとにかく押してましたね。
それでまあ契約してくれて、まあ嬉しかったでしょ。
いやもう本当にまたラグビーができる、うん、でしかもディビジョン1の優勝に手がかかるところにっていうのがあって、本当ですかっていう、ありがとうございます。
これじゃあ会ったことで聞こうと思ってこの流れで聞いてきますけど、まあ1年間いろいろあったって、まあその後もいろいろあるんでしょうけど、入ってみてスピアーズのこうクラブの文化ってありますよね、どう感じましたか、久保田スピアーズ。
練習生の時からすごく選手からも仲良くしていてもらってて、本当に万が一2ヶ月後とか切られるかもしれないっていうリスクもあるのに、すごくみんな気さくに話しかけてくれたりとか、まあ飲みに行こうぜとか言っていろいろ言ってくれたりとかもあって、すごいあったかいチームだっていうのもありましたし、まあ、入って、まあ、その練習生終わってからもそうですけど、うん、一つの学校みたいなイメージで、うん、フランが校長先生で、はい、なんかフォワードとかバックスコーチが先生、うん、で僕らがプレイヤー選手みたいな感じで、うん、クラスメイトみたいな感じですごく仲いいし、うん、先生にもリスペクトがあって、うん、校長先生にもリスペクトがあって、でミーティングっていうか、僕はなんかラグビーの授業を聞いてるみたいで、
あ、そう、
じゃあこういうアタックプランがあって、うん、じゃあこれについて話し合おうとか、うん、じゃあこういうふうにするためにはどうしようかみたいなのもあったりとか、うん、あとこれも入ってすごくびっくりしたんですけど、ベストドライバーミーティングっていうのが、うん、ドライバーズミーティングっていうのがあって、例えばテーマが何個かあって、うん、歓喜とか、うん、競争とか、うん、尊重、じゃあ今回は競争について話し合いましょう、うん、じゃあいい競争を生むためにはどうすればいいか、うん、じゃあ周りの3人組で話してみましょうみたいな、うん、学校でいう道徳の授業みたいなのを、
そういうのをあのフラン・ルディケさんが、
そう、フランが仕切るんじゃなくて、はい、その時はあの対談されてしまったんですけど、アランド・ソワカイコーチが指揮を取って、はいはい、でプレイヤーだけじゃなくてそのマネジメントの方も一緒に、
なるほど、
じゃあいい環境づくりのためにはどうしようか、う
ん、そこが多分強いですね、マネジメントの人も一緒にやる、
はい、だからそれはすごく驚いて、
なるほど、
毎回新鮮だし、うん、改めて気づかされるというか。
立川春道キャプテンはどういう印象でしたか。
立川さんはあの今実はすごく家が近所で、
はい、
しょっちゅうご飯も連れてってもらったりとか、はい、本当に今週一昨日ぐらいかな、お家に招いていただいて一緒にご飯食べさせてもらったんですけど、はい、まあ、最初は50キャップ以上日本代表キャップを持ってて、うん、で久保田でも100キャップ達成してて、うん、なんかやっぱちょっと怖いのかなとか、なんかもうこんなヘナチョコプレイヤー喋ってくれないんじゃないかなっていうのもあったんですけど、たまたまもう僕も5節か6節ぐらいで怪我してしまって、ハルさんもちょっと怪我されてて、もうそのタイミングですごく仲良くなって、カラーはなんか僕のいじられキャラなんであれなんですけど、すごい構ってくるんで、もういいからハルさんとか言って、今は
途中から来た練習生から急に入ってきた選手がもうあっという間にそういう風にこう、まあそれはしかし本人のキャラクターもありますよね。
いや
パーソナリティというか、
いや、うん、もう本当に原さんとはすごく仲良くさせてもらってますね、うん、家族が、ね、
あのちょっとそれますけど、サニックス時代もこの間あの国立競技場であの試合終わった後にパナソニックのマーク・アボットって背番号4で出てたロックの選手、はいはい、この人とこう談笑してる姿見て、考えてみてサニックスで共に時間を過ごした、でサニックス時代からこう非常に海外の選手ともねよくこう親しくするって聞いたんですけど、
は
い
は
い、
大学の時代の監督もサモア人で英語を要所要所で使ってくる監督だったんで、まあ、それもあって結構その何が言いたいのか大体分かってたんで、でも自分は話せなくて、それがこう結構悔しくて、サニックスの時でもそのオフフィールドの部分では一緒に外国人だらけの中に一人僕だけとか、
そういう姿勢がいいんですよねきっとね、
もうなんかもう分かんなくてもとりあえず行こうみたいなのが結構あったんで、いまだにパディ・ライアンであったり、あの、まあ、マーク・アボットもそうですけど、まあいまだに本当に連絡取ったりとか、今度飲みに行こうみたいな話もしたりとかもしてますね。
あの時アボットとは どんな話、まあ、あっちは負けたばっかりで結構悔しい。
いやでもすぐおめでとうって言ってくれて、はい、あとまあ僕の経緯も重々知ってるんで、もうよ本当よかったねって言って、すごいじゃんみたいな感じで言ってくれて、 でまたちょっと今度飲みに行こうよ、
うん、いいやつですねみんな。
いやあのサニックスの人はいいやつですねみんな。
私は実はその加藤和樹を知ったというかこう興味を持ったのが2017年、もうだいぶ前ですね、はい、サニックスでロックで試合に出てて、はい、あれ宗像だったと思うんだけどコカ・コーラに勝った試合があって
初戦です、ね、
でその時にこの選手すごい頑張るなと思って、あの時一緒に組んでるのがジェフ・パーリングっていうイングランドの名選手でブリティッシュ&アイリッシュゲームズの人と、あのもう一回言いますけど春日丘高校で新チームだった人が一緒にこうスクラム組んでて興味を持って試合の後いわゆる囲み取材をして、でその時にさっきの C チームの話も聞いたしびっくりしたんですけど、で私はあの時点ですごいこれはおとぎ話のようなと思ってたらそれどころか日本一になってしまったという、はい、
自分でもまだ追いついてないですね。
ジェフ・パーリングなんかいいやつそうでしたね、あの彼も。
いやもう本当にすごいチームマンで、うん、僕が1年目で試合にスタート出て、うんね、なかなか大舞台で経験してなくてっていうのもあって、うん、やっぱ試合中ミスしてしまったりとかすると下を向きがちだったんで、うんまあ、そんな時にこうジェフがお前ちょっとスパイク貸せっつってスパイクパッて取られて、スパイクのつま先の部分両方にテーピングペッて貼ってて、ニコちゃんマーク書かれてこれ見ろって言って、試合の時に下向いたらそれ見えるだろうって言って、
もう一回言いますけど、パーリングってのはもうイングランドでたくさんキャップを持って、ブリティッシュ&アイリッシュライオンズってのはねラグビー選手のまあ最高峰のある意味地位ですね、あそこの一員になるっていう、その選手がニコちゃんマークを新人の、はい、つまりそういうなんかそういうまあ個性があって、だから今度スピアーズに入ってもまあ割と、
もう本当に、うんまあ、僕はもう何も、僕は本当にラグビーも才能ないと今でも思ってるんで、うんまあ、本当に周りに恵まれたなっていうのもありますし、うん、本当に運がいい人生だなっていうのは思いますね。うんう
ん、決勝もつまりあの準決勝で開始コータという最初の先発の左プロップが、まあ、いわゆるこうヘッドインジュアリーで、多分そういうこともあって多少序列からこう繰り上がったっていう面はありますよね。でそれはまあチームマンだからついてると言っちゃいけないけれども、それは人が言うことで、しかしまあ急にこうそういう機会が回ってきた、でもそれは急に回ってきたって答えられなきゃいけないんで、そのためにか出られない時も努力を続けると、はい、つまり高校の時もそうだったわけですよね。1分も公式戦出てないのにずっと努力をしてた、
はい、そうですね。同級生で姫野和樹がいて、
うん、あそう姫野和樹と同期だったんですね高校時代。
そうですね、
あの姫野、
はい、もう本当に間近でそういうスター選手見てたんで、うんまあ、やっぱり自分に足りないものってなんだろうと思って、うん、いやいっぱいあるな、うん、でもそこって生まれ持ったものみたいなのもやっぱり、うん、姫野の場合はたくさんあったんで、うん、いや僕は本当にラグビー以外でも何も本当に何もできなくて、じゃあ何ができるかなって思った時に、本当に毎日コツコツ続けることぐらいしかできなかったんで、ウェイトトレーニングもみんなが一回やってるんなら僕が同じ一回してもつかないし、まあ元が細いんで
50キロですね。
まあやっぱりじゃあその倍の倍やろうってなって、だから1日3回ぐらい朝早く行ってお昼ご飯食べながらやって、で練習終わってやってみたいなことは今思うと何してんすごいことすんなお前と思いますけど、
ちょっとその青春時代の話も後で聞きたいと思います。でここでこの番組ではスピアーズのチームメイト、ワラビーズ代表のスタンドオフでもあったバーナード・フォーリーに加藤和樹について聞いてきましたんで、ちょっと聞いてください。
He's a very good player. He thinks he's New Zealander.
で、すごいいい選手と思いますけども、本人がニュージャーランド人と思ってますけど、
X is a great player, you know, again has done the workGot a great opportunity to come to Kubota, and he's made a real go of that. So it was great to see him play yesterday on Saturday and play in the final, because I know what he sacrificed to get there.
で、キサもすごいハードワークしてる選手と思いますので、こうやってクボートに入ってきてちゃんとチャンスをものにしたと思いますので、その土曜日の試合も決勝で試合、そのベンチでもメンバー入ったので、でもそれをすごい誇りと思ってますので、でもすごいいい選手と思ってます。
ニュージーランド人、自称ニュージーランダーなん
ですよ。いやいや、そんなつもりないんですけど、サニックスの時も、まあ、ダンプライアだったり、ジェイソン・エミリーとかも結構いたんで、うん、ニュージーランド用語みたいなのを結構慣れたように僕はふざけて使ってるんで、それで笑いが起きてたんで、またそれでいじってるんだと思いますけど、ま
あ、ワラビーズとオールブラックス、オーストラリアとニュージーランドはね、まあこう、まあ、漫画的に敵同士で、
そうですね。
加藤和樹さんにここちょっとまた聞きたいんですけども、 ちょっとそこにやっぱりちょっと執着してるんですけど、高校時代、まあ、C チームであった。で、姫野和樹と同級生で、彼はもちろんエースでしょう、きっと。その時に、優は靖ですね。C チームで1分も公式戦、試合出ないで努力を続けた。どんな気持ちで過ごしていく？
そうですね。うん、高校3年間、姫野とはすごく仲良かったんで、うん、ロッカーとかも隣でしたし、うん、姫野相手にして C チームとか B チームとかはやっぱその姫野相手に練習をするんで、うん、やっぱやっててもうわこの選手本当にすごいなっていう、うん、もうすごい肌身感じてて、うん、そういう風に僕はそういうセンスは生まれ持ってないなって思ってて、うん、じゃあそれってどうしようと思った時にじゃあみんなができることを一生懸命やるしかないなっていうのがあって、うん、ウェイトトレーニングですね、うん、を1日みんなが1回やるところをじゃあ僕は3回しようと、うん、
そう50キロで入って卒業するときは何キロになってたんですか？
そうですねもう100キロ近かったです。96、7ぐらいあったんじゃ
ないですか。もう高校の時すでにもう
そうですねもうでも
50キロ近く増量。
そうですね、ええ、本当にあの母親にすごい迷惑かけましたけど、ええ、あのお弁当何個持ってたかなお弁当多分4つぐらい持ってってて、ええ、プラスおにぎりとかで、うん、練習のバッグがもうお弁当だけっていう使ってもらえないのには原因が多分絶対僕にあるから、うん、じゃあ苦手な部分であったり、うん、自分ができることをもう一生懸命やるしかないなっていうのは、うんまあ、高校時代から今もそうですけど、
なるほど、
頑張ってます。
でその姿をそのここにまあ重要人物が登場するんですけど、はい、アファ・ハニパリさんというまあコーチですね、はいはい、で当時もともとサモア生まれでニュージーランドにもいて、はいはい、で東大阪の中学の英語の先生として来日をして縁があって、あるいが丘で英語のちょっとサポートの教員かなんかをして、はい、でこの人はコーチをして、はい、この人は今結論から言うとサモアの U20 代表のコーチです、はい、でこの人が昔の要望で3本目ってよく言ってたんですけど、はい、3軍のこと、はいはい、C チームのにものすごい努力をするやつがいると気づいたんですよね、まあ、自分で言うのはちょっと照れくさい
ですそうですね、うん、目をかけていただきましたねすごく、うん、なんでそのコーチできたらなんでこいつを使わないんだみたいなのを監督に言ってくれて、うんまあ、じゃあそこまで言うならじゃあ使うよみたいな感じで、うんまあ、ちょろっと A チーム使ってもらって、うん、でそのコーチが帰ったりとかするとあ C チームだまた俺みたいな
でもそれをそのハニパリさんはあいついいじゃないかと。
高校2年生の時にはもうあのうちの大学来いよってずっと言ってくれてて、うん、でまあ僕も出れてなかったんで、うん、もう拾ってくれる大学があるならもう行くしかないと思って、
うん、で中部大学にこう進む、はい、これはいわゆる内部進学みたいな推薦みたいにこ
うです、ね、
エスカレートで行けるですね、はいはい、でハニパリさんは入ったらもう素質を見抜いてどんどん鍛えてどういうこうアドバイスを受けたんですか？
そうですね、うん、まあサモア人で、うんまあ、ニュージーランドも経験してるんで、うん、まあやっぱり当時もちょっと体もやっぱり3年間ウェイトしたおかげで体もあったんで、やっぱりこうコンタクトの部分であったりとか、日本人はやっぱ下にタックル行きがちだけど、お前は体があるからもう上にバンバン行けみたいなトレーニングとかを結構させられましたね。まあそれもあって今もタックル大好きなんで、本当にアファのおかげだなと思いますけど。
なるほど、なるほど。まあメンターっていうかね、こうただコーチじゃなくて、お前はこういうものを持ってるんだから絶対大丈夫なんだってこう問題がないんだっていう言ってくれる人が必要なんですよね。青春にはね、査定する人じゃなくて肯定してくれる人はと出会うってのはすごい大事な、
そうです、うん、なんでそのまあ外国人特有というか、休みの日とかはうちバーベキューしに来いよとか、うん、あとうちでスーパーラグビー見るからお前も来るかみたいな感じで、うん、もうあの一緒にビール飲みながらスーパーラグビー見たりとか、うん、ああでもないこうでもないとか言って、うん、とかなんか結構プライベートもすごく仲良くしてもらってて、いまだに連絡は取り合ってるんですけど、監督っていう肩書きじゃもう収まらない、本当に僕本人にも言ってるんですけど、もう一人の父親みたい、本当にいろんなことを教えていただいて。
そうすると経歴で紹介した地区対抗、まあ、地区対抗全国大会で優勝した時胴上げしました？
しました。
それ感無量だったでしょ？
そうですね、まあ優勝できたのも嬉しかったですけど、うん、まあそうやって勝って終わるっていう、まあどんな大会であれ勝って終わるっていうのは本当に優勝っていう形で終えれて本当に良かったですね、う
ん、ね、地区大会を制した男が今度日本一ですよ、
ね、うん、運がいいなって思いますね、うん、
なるほど。でまあサニックスに入るのも ポンってスカウトされたわけじゃないんでしょ、きっと。
そうですね、まあそのアファーが、うん、当時沢木さんがアンダー20のヘッドコーチされてて、
沢木圭介、沢木キャノンの、
はい、にその僕のコープレーションみたいなのを作って、うん、DVD に落としてそれを結構送ってくれてた、うん、勝手に送っていたんですけど僕は知らずに、そしたらなんかいきなりふと呼ばれて、うん、お前アンダー20のジャパン候補行くからみたいに言われて、うん、えみたいな俺東海リーグのただの一人よみたいな本当にみたいな来週から横浜ねみたいに言われて、みたいな言って、まあ、結局最終選考で落ちてしまったんですけど、うん、まあ、そのおかげもあって名も知れ渡って、うん、でそれを知ってサニックスが、うん、当時まだ大学2年生ぐらいだったんで、大学4年生でまだラグビー続ける気があるなら一回ちょっと大学4年生の時また来てって言って、でまあやりたかったんで練習生でちょっと学生生活の時にちょっとも
う練習生つきまといますね。
いやもうまあでももう一生懸命やるしかないんで僕みたいなもう
高校は一般入試で入って、
サニックスも練習生で何回とか4回ぐらい行きましたね。やるしかないっていう。
それやっぱり誰かが見てくれて。
そうですね、その時は森山さんですね。森山さんが練習生で来いよって言って4回ぐらい大学4年生の時ですかね、行かせてもらって。
当時は藤井雄一郎さんがヘッドコーチとか監督ですよね、はいはいはい、あの人もね今こそジャパンの日の当たるところにいますけど、もともと無名選手大好きですからね
本当に
叩き上げをの専門家ですから
そうですね、もう本当に藤井さんにもよくしていただいて、うん、まあ、当時も本当に取り柄がタックルしかなかった、ロック字でしたけど、うん、タックルしかなかったんで、とにかくタックルしとけって言われて、うん、まあ周り強い選手、まあ、ジャック・ポト・ヒレッターだったら強い選手、カーン・ヘスケスもそうですけど、うん、いっぱいいたんで本当にサポートついて、タックルしてサポートついてみたいな感じのことはしてましたし、うん、藤井さんからもそれ求められてたんで、うん、
なるほど、はい、でもやっぱり面白いですね、そうやってこう自分でも自分で切り開いてるんですよね、結局ね、
もう、
でもやっぱり高校の間に49キロ、まあ、50キロ体重増やすってできそうでできないですよね、これ。身長も伸びたんですか？
身長もちょっと伸びましたね。
ちょっとでしょ、はい、っていうことは、ほぼ同じ身長の人が50キロ増えたって、はい、これはなかなかないと思うな。20キロぐらいで普通、20キロか。
そうですね。うん、なんか、よく、今、まあ、あの地元の同級生とかに言われますけど、お前もう一人自分食べたなって。
自分を食べて大きくなったって、ね、いいですね。自助伝のタイトルはぜひそれ、自伝のタイトル。
っていうのは結構、ちょっと小馬鹿にされながら言われますけど。まあでも、本当に、それはもう母親のお力添えがあったんで、うん、もう本当に、もう毎朝4時半とかに起きてお弁当4つ。
うん、4つ。でも多少中身違うんですか？
いやもう本当に、
タッパに。同じだと飽きるじゃないですか。
タッパにパンパンにお米が詰まってて、その上にかけるものが違うみたいな。中華丼であったり、なんか唐揚げ弁当みたいな。で、もう朝起きておはようって言うと、もう、タッパが4段ボンって置かれてるみたいな、うんうん、
そ隠して姫と和樹と同じリーグに、
いやもう
所属する
もう思っても見なかったですけど、うん、はい、うん、もうなんでそうですね、もうびっくりですね、自分が一番、
うん、あとね、私ちょっとこれ、私の知り合いたちが酒場のラグビー好きがみんな、マークスはどういうやつだって聞く、マルコン・マークスはどうですか、一緒にスクラム組んで。
絶対に否定はしないですね。
人
はい、うん、でも肯定しかしないし、うん、まああとは本当に自分の過ちだと思ったら素直に、いやミーティング中とかでも手挙げて、うん、いや俺があれは俺が悪かったからって言うっていう、うん、で同い年で実は、
あ、そうなんだ、
はい、
なんかでジジイに見えますね
もう僕もあんま人のこと言えたもんじゃないですけど、僕もびっくりして入ってきて、はい、びっくりして、でも本当にその、うん、すごく肯定してくれるし、うん、褒めてくれるし、で何と言っても熱いやつですね、うん、やっぱり一度だけプライベートで一緒に飲む機会があって、まあ酔った勢いで、うん、俺のスクラムは正直どうだって話を聞いたら、うん、いやいいみたいな、うん、この短期間であそこまで組めるのはすごいと思うって言ってすごい評価してくれてて、まあ日頃からも否定しないんで、まあまあまあまあありがたいなっていうのもありましたし、でこれからじゃあどうするスクラムを強くするためにどうすればいいって話を聞いたら、テクニックは本当に数割で、その他に大事なものはもう気持ちだって言って、もう言い切られちゃって、でその熱い気持ちがないと もうスクラムどうのこうのじゃなくて、うん、もうラグビーとしてその上達はしないから、うん、まずは気持ちが大事っていうの言われて、うん、はあ、もうなんかこんな本当に世界で一番クラスの選手に、
うん、
もうそうやって思うんだって思って、うん、いかに本当に、まあもちろんテクニックももちろん大事です、うん、怪我もあるんですけど、うん、気持ちってそんなに割合占めてんだなって思って、いい話聞いたな、
うん、あ、なるほどね、結局そこなんですね、
あ、まあそこまで選手でもやっぱり、うん、まあでも出てますからね、気持ちがプレーに出てるんで、うん、あのジャッカルであったり、うん、突進であったり、
うん、
もう説得力しかなかったですけどそうですよねって言って、
大概何があっても彼は驚かないだろうけど、
はい、
高1の時50キロでしたって言ったら驚くと思う本当かって言うと
まあでもあの彼も僕も入団してから知ったんですけど、うん、フランカー、
そうそう、高校の時ね、はい、までフランカーだった
で、転校組でっていうところもあって、うん、すごくそういうのもあって評価してくれてるのかもしれないですけど、
あとね、大学の時ね、キャプテンになってね、ものすごい努力家の人がキャプテンやるとちょっと難しい時あるでしょ、つまりみんながなんでこんな努力しないんだって、まあどうしても思っちゃうし、周りはあいつはちょっとおかしいんだと、特別なんだと。ところが一選手としては努力は絶対善なんだけど、仮に80人部員がいたら、まあそれはいろんなやつがいるのが当たり前じゃないですか。それ苦労はなかったですか、努力家のキャプテンの苦労って。
いや、まあ自分で努力家っていうのもあれですけど、まあ、そうですね、すごく苦労しましたね、
うん、
アファも当時の監督も結構プレッシャーかけられてたんで、
うん、
まあでもどうしようって思っても、うん、センスなくてスター選手でもなかったんで、うん、じゃあもう自分の努力というか、うん、自分がやってることを巻き込むしかないなと思って、うん、朝練クラブみたいなのを作ったりとか、うん、
なるほど、
やっぱりやる気が出ない後輩とかと一対一で話したりとか、うん、そんだけいて出れなくて、うん、腐りかけちゃう人もいたんで、うん、まあ、一緒にご飯行ったりとか、うん、まあ、とにかく一緒にトレーニングするっていうのを、うん、結構いろいろ呼びかけたりとか、うん、
いい経験ですね、人生にとってはね。
いや、もう
大変だろうけど、
なかなか、まあ本当に思うような順位で終われなかったですけど、大学時代は、うん、いい経験させてもらいましたね。
最後こうリーグは5位だったんですよね、東海大学へ、
はい、
確か5位だった。
最後5位ですね、はい、
でなぜかこういろんなシステム上の問題で5位は地区対抗に進むってことが決まっていて、はい、出たら優勝できた、
はい、そうですね、うん、まあそこも結構難しくて、やっぱり、うん、5位でうんっていう結果で終わって、うんうん、で5位地区対抗あります、いつまでですか、1月です、
うん、
ってなって、やっぱりみんな学生なんで、うん、特に僕とか4年生、身の回りも4年、同級生4年生で、やっぱ国試を控えてる選手だったりとか、
公務員試験、
そうですね、はいはい、とか、まあ、やっぱ就職活動がうまいこと言ってない選手もいたんで、はいはい、やっぱこうお前はいいよなみたいな、やっぱサニックス決まっ、うん、もうその時当時決まってたんで、うん、
なるほどなるほど、
決まってて、うん、それはラグビーに打ち込めば次につながるけど、うん、その周りの同級生はやっぱつながらない子の方が多かったんで、うん、でもまあ本当にそれも周りに恵まれて、同級生が味方してくれて、うん、まあ、そういうちょっと冷たいことを言う子に対してなんか泣きながら説得同級生がしてくれて、
うん、
なんでそういうこと言うんだみたいな、公務員試験とか就職とか以前に、いやチームメイトじゃんみたいな、結局原点に帰るとラグビーがしたくて、
うん、
この大学に入って中部大学でラグビーをしてるわけで、もちろんその次の人生も大事だけど、大事だけどできることがあるだろうっていう、その自主練をするのを後輩に見せるでもあったりとか、その怪我をしたくないなら水のサポートだってできるはずだってっていうのを泣きながら
言って
くれる人がいて、もうまたその時ももう隣で号泣で、でもまあ今振り返ると僕泣き虫なんでしょうね
でもその当時のいろんなことがあったけれども、みんな喜んでると思いますよ、この間。
いやもうそうですね、
国立競技場で今度は嬉し泣き
いやもう本当に要所要所ですごく僕号泣してるんで、あのサニックスが最後の水尾でやった試合、初期の試合の時にもう号泣してたんで、あのワン・スヨン選手に抱かれてて泣いてんな俺と思って
やっぱその経験も生きてますよね、やっぱああいう大学のでさ、小さな社会みたいなところあるから。
そうですね、
はい、うん、
まあ本当に高校時代もそうですし、中学からラグビー始めて、うん、すごい本当に仲間に恵まれてるなっていうのは、うん、もう日々実感しますね、うん、決勝終わって LINE 開いたら100件近くおめでとうっていう LINE が来てたりとか、うん、それもやっぱ見て、
まあ、それを人望というんじゃないですか普通。
いやいやいや 本当になんか恵まれてるなっていうのはすごい思いますね、
はい、誰かのコラムで読んだけど姫野和樹がこうなんか昔の仲間高校仲間と会うとこうジャパンのグッズをこうみんなが欲しがるとこう配るけど、加藤和樹にはあげないとお前は自分で掴めと、これ本当の話ですか？
それ実はですね、はい、まあそう姫野の宅で僕が名古屋に帰省した時に一緒にお酒飲んでて、うんまあ、やっぱいっぱい同級生もいて、うんまあ、あのリーグワン所属してるの僕だけだったんで、でまあ周りの同級生はもう本当に「ちょなんかちょうだいよ」みたいなんで、うん、家の中バーって漁り始めてでまあ姫野も「いいよ」って言って、まあ、バーって開けてて、うんまあ、その時に、まあ、僕は別に「欲しい」とか「くれ」とか言ってないんですけど、うん、お前にあげんからなって「いやお前は自分で掴み取れ」って言われて、うん、もうちょっと鳥肌立っちゃってなんか。
また泣いたか。
あ、やっぱこいつってかっけえなって思っちゃって。なんか同級生ですけど、時折訪れるんですよ。あいつ近くにいると、何気ない多分彼は一言なんですけど、うん、え、こいつかっけえって。え、俺もそんなことちょっと言ってみたいんだけどみたいな。時折、そうですね。言われ、まあそうやってその時も言われて、うん、いやもうそりゃそうだよって言って終わったんですけど。
いい話だ。いやいやもうこれ話が尽きないんですけど、もう最後日本一になるとも一つのまあ目標クラブとしてのでそこのグラウンドに立つ一つの目標は叶えたと思うんですけど、まだまだあると思うんで
今シーズンこうやって優勝っていう形で終えれて、うん、本当にチームとしても個人としてもすごく満足してるし、うん、いいシーズンだったなって思えたんですけどスタートで出れた試合は今シーズン1試合しかなくて、うん、しかも20分ぐらいで怪我してしまって、うんまあ、それも不運な形で終わってしまったんで、まあ、もちろん来シーズンではできるだけ多くスタートで出たいなっていうのも思いますし、うんまあ、ライバルもやっぱりすごい選手ばっかりなんで、うん、上森であったり海士もいるんで、うん、でまあグランドボールアタックスキルがすごい山本健志っていうのもいるんで、うん、本当ライバルも壮絶ですけど、うんまあ、ちゃんとそこでレギュラーをつかみ取って、うん、で次はもう本当レギュラーをつかみ取った上で2連覇をしたいなっていうのも思いますし、うんまあ、そうですね、あとはもう本当今シーズンオレンジアーミーの方々の熱い応援がなければこの優勝はつかみ取れなかったと思うんで、まあ、引き続き今シーズンもすごく熱かったですけどもうより一層熱い応援のほどよろしくお願いします。
確かに海士コータっていう名前はね私としても伝えておかなきゃいけない。本当はあそこに立ってたかもしれない、
ね、いや本当にそうですね、うん、
そういう人とまた戦っていかなきゃいけない、
うん、そうですね、うん、本当に海士も上森も山本もめちゃくちゃいい選手なのでまあ北川さんも一番できるんで、
ああそうですね、
やっぱそこの熾烈なライバル争いに勝って、うん、来シーズンはちゃんとレギュラーで定着したいですね。
まあ気持ちですから
そうですね、本当に気持ちで負けないことですね。まあやっぱ姫野が着ている赤と白のジャージも僕も同じユニフォームを着て、うん、一緒に試合に出て、うん、有名な方の和樹って言われないように僕も同等の立場の和樹だっていうふうに
でね、家でチームメイト高校時代の仲間を招いて A チームだったやつにグッズを配るっていうの
そうですね、まあ、なんで本当にあいつと同じジャージを着ていつかは代表として戦いたいなっていうのは僕の目標ですね。
なるほど、ゲストリーグワン初制覇最後そのグラウンドに立っていた久保田スピアーズ船橋東京ベイのプロップ加藤和樹さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。今ここから始まってゆく、
つながってゆく。最初は日の当たらない存在だった。私の夢だけど今や世界が舞台となった。一人じゃないあなたと輝き桜と。リサイクルモア We can。 西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
社会人生活が始まった。
さあキックオフ。
一人で大きな仕事に思い切りぶつかって、
激しいタックル。
一人で初めて契約を取って、
トライ初トライです。
その時初めて知った、
応援席沸いています。
俺は一人じゃないって。
共に前へ。 SMBC はラグビーを応援しています。
うん、君なら通じる。これはかつて、これおそらく1996年の 後半の話だと思うんですけれども、 NEC 今のグリーンロケッツですね、当時の高田司監督がある無名選手を入社させる際に発した言葉です。その人は河合レオ、当時玉川大学の4年生でした。関東のリーグ戦3部リーグ、ある試合で流通経済大学の4軍との試合でたまたま活躍したのをある人が見て、高田司監督に紹介をして、でビデオを送るんだけども、本人のその編集した活躍してるビデオ、そんなものを見ないで、うん、君なら通じると言ったと。なんとなくこういい時代のいい話ですね。この高田監督、明治大学のフロントローでしたけれども、なんとなく明治の人っぽいですね。次回は7月3日の放送です。藤島大でした。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事、日本代表を応援する SMBC の提供でお送りしました。